サンキュータツオです、本日はですね、コラム、自分の好きなものを周りの人が好きになってくれない、これは関口ジョニーズ記者のご提案コラム、そして足富慎吾記者によるアニメは一人で見るものというコラム、2つ続けて聞いていただきたいんですけど、まあこれね、ちょっと一見するとこう相反するテーマが語られてるんですが、皆さんはどう思うのかというところもまあちょっと聞いていただきたいかなと思います。これらのメンバーが出ます1月3日埼玉八木橋百貨店で行われます熱量と文字数プレゼンツのオタトーク、みんなのね、プレゼン能力、芸人のプレゼン能力もぜひ見ていただきたいなと思いますので、1月3日八木橋百貨店、大変なことになっておりますので、7階でも漫画フェアみたいなのやってますからね、いろんな展示もありますので、よろしかったらぜひ来ていただければなと思います。お昼、だいたい1時半ぐらいから5時ぐらいまでの公演でございますのでね、1時から5時かな、わかんないですけど、夕方には終わりますんで、ぜひぜひ皆さんご来場お待ちしておりますよ。はい、それでは本日はコラム2本立て計3ファイル聞いていただければと思います。どうぞ。
熱文字。
サンキュー達夫です。
ケニー・サケです。
優しい雨松崎です。
関口ジョニーズです。
黒柳野崎です。
はい、
お願いします。
関口君から問題定義がある、
はい、ちょっと個人的なことなんですけど、まあオタクとしていろんなものが、アニメとかゲームとか漫画で限りだといろんなものが好きなんですけど、自分が好きなものを周りの人が全然好きになってくれない
って共有したいよね。
共有したい、ね、別に自分の中ではそんな別にマイナーなものを好きとは思ってないんですよ。例えばガンダムとか、
王道だね。
好きで王道じゃないですか、ロボットアニメとか。
どのガンダム？
全部、まあ、平成からなってる自分は、ガンダムシーとかガンダムウィングとかそういうのが好きなんですけど、まあ周りのオタクにそれを好きな人がいない。
これまあ太田プロの後輩なんですけど、関口くんは、はい、これはね本当に僕申し訳ないなと思って、
いやそうなん
だ、そうなんだ、だこの間もちょっと仕事でね、お世話になったんですけど、ナルトとか、
はい、
ブリーチとかも、
そうジャンプ漫画とか結構好きなんです
よ。ワンピースとかそういうのも、例えばオタクでなんか何アニメが好きって言ってワンピースって言ったら、なんかオタクとか、ワンピースとか言う人いるじゃないですか、いいじゃんワンピースでしかもちゃんとワンピース見てんのかと思います。
あ、そういう人に、
ね、漫画読んでてアニメになった時に、あ、この人がこのキャラ演じるんだって楽しみを今でも楽しめますから、そういう楽しみを共有できる人が誰一人いない。
確かに割とだから僕ら美少女アニメで育ってきたんで、はい、そのナルトとかやっぱり見てこなかった。
そう、王道を外れちゃった人だから
俺が、まあ、世間的な王道とアニメ的な王道全然違うから、だってみんなじゃあ IS 見てからオタク批判しろよみたいなのあるわけ
そうですね。
いやワンピース見て喜んでる人はインフィニットストラトス見てるんですかっていう
興味を、まあ、持ってほしい、モテとは言わないですけど、多少向いてくれてもいいんじゃないですか。まあ、さっき男の子娘とかがいて、はい、そっちに行くんだったらまず国道走ろうよ脇道取れないでさ、
いやだから世間的には結構みんな見られてる作品でも、割ともう身の回りのオタクにその話題を共有できる人がいないっていう問題、結構いろんなオタクがね、
自身が割と周りの人が好きなものを好きになってくる立場なんで、アイドルマスターも最初はあんま興味なかったんですけど、なぜか太田プロにアイドルマスター好きがとかプロデューサーがたくさんいました。
そうだね、確かにね、しかもめんどくさい
めんどくさくない。
でもアイドルマスターも最初本当ゼノグラシアから見まして、ゼノグラシアから見て、あ、こんなものがあるんだって言ったら、事務所の某先輩の人がに 有名のプロデューサーがいるんですよ、うん、その人に、うん、僕ゼロイチグラシアからハマったんです、うん、ロボットが好きですからって言ったら、うん、そんなものはない
いや松崎さんそれは誰なんでしょうい
や誰なんですかね、いや本当にサンライズさんありがとう
釣り寄ろうと思ったらポンと反
射だったいや、まあ、
だけど
時が解決しました
ね、先輩の厚さに一応影響されてじゃあ食わず嫌いだったのかなと思って見てみたらよかったと、
うん、
だからそういう世界の広がり方を経験してるから、
そうです、
周りの人にもそうなってもらいたいのに、
はい、
いつまでたってもナルト見てもらえない
もらえない
ガンダム見てもらえない、そういうのがあると、
なんかワンピースについて語ってくださいとかたまにありますけど、語ったことがないんでどのくらい語れるかもわからないですし、
あ
なんか関口って中途半端な位置にいるんだと
中途半端
だからワンピースって本当にみんな見てるから、はい、語れない人が周りに一人もいないわけはないん
ですよ。そうだよね、
でもいざ関口と語ろうっていわゆる今までその漫画だったりアニメだったり見てこなかった人たちは多分関口をハードルが高く感じちゃって言えないんだと思うんですよ。だから関口だからその声優の話とかまで出てきちゃうと一般の人ってやっぱり分からないじゃないですか。声優さん、まあ、お声はよく聞くけど名前までは分からないし、あの話が良かったね、この先どうなるんだろうねで済ませられればいいけど、それ以上関口は求めてきそうだなと思って話しかけられないし、逆にすげえ言ってる人は多分関口よりも行っちゃってるから、まあアイマスもそうだし何でもそうだけど、だから関口は自分が今度は置いてかれてるように感じちゃうから、ついていけないから話せなくなっちゃうっていう、多分すげえちょうど変な狭間に関口はいない。
そういう話聞いてるとこの方は2000年モデルかなっていう感じはします。
なんでそんな
ちょっとさらっと言いましたけど、
僕の中でだから2000年ってやっぱ大きなターニングポイントみたいなところが雰囲気的にねあるんですよ。そうするとオタクっていう風にいくと、もうよりいわゆる美少女萌えだとかそっちに行くのと、あとやっぱ国道を走れとおっしゃってたじゃないですか、うん、で国道を走ってる人たちってもうその道しかなかったからずっと先走っちゃってるんだよね、はいはい、そうガンダムでシードだって言われても古い人たちも最初の方から語ろうとしちゃうから、いやそこを知らないとっていう風になっちゃうけど、いやシードから入ってる人はいやこっからでいいんだってっていう風になるんだけど、うん、シードと同列の時期の人たちって言ったら2000年頃の人たちはもうだから、いやもうあの平井さんのキャラがいいんですっていう方向にみんなわーって行っちゃったんだよ、
うん、
その中道でこう走って僕はちょうどいいのにっていう関口君がだからなんかポツンと、周りはよりそのキャラ萌えの方に行ってるし、国道走ってた人たちはもっと先行っちゃってるからどうもこっちの話についてきてくんないしっていうのが多分あるんじゃないですか。だからジャンプ漫画なんかにしてもワンピースってなるけど、もうちょっと前行っちゃってる人はだからジョジョがどうだとか
ドラゴンボール
の冒険がどうだとか、
あの漫画があってからのワンピースだよみたいなことを語り出したりとか、
行動だと同じ言葉悪いけど同じだから、そうするとそことその物差しで語るから、別にだからワンピース語るのにワンピースじゃなくてもって話になっちゃうし、ワンピースからの人はそん、うん、面白かったって終わりでいいじゃんっていう風になっちゃうんじゃないかなと思うんだよね。
いくつ今？
でも今28です。
28、うん、他にその周りがあの共感できてない作品とかってある？
それって自分ダントツであるのがゲームの話なんだけど、うん、テイルズオブシリーズっての
があ
るんですよ。
多分これまあ20周年とかなんですよ、もうすぐで、まあ見事にいないんですあ聞いたことあると か、うん、だから1作品はいたことあるとか言うんですけど、本当にいないです。
あ
そもそもゲームをやってる人はいなくて、あんまり、
芸人だからじゃない、周りが、
うん、
貧乏な芸人しかいない
ハードが買えねえだろ、ソフトが買えねえだろがある。
でもスマホとかでもありますから、
あ今
手軽にできたりするんですけど、誰も声優さんとかテイルズゲームのキャラがでやってるんですけど、声優さんの話してもこの人出てるよって言ってもあんま興味を持ってもらえない
ゲームはでもハードル高いわ、
うん、高い、
うん、怖いもん俺なんか、どんだけ時間
よく言われるのが今20作品ぐらい出てるんですけど、
うん、
どれからやればいいか分かんない、
分かんないもん。
テイルズは全部つながってるわけじゃないんですよ。
うん、
まあ、その中にはなんとかなんとかなんとかなんとか2ってそれ続編ものあるんですけど、うんうん、基本単品で終わるんでどれから始めてもいいんです
でもさ例えばマーベル作品とかでもね、はい、アメコミ作品とかでもじゃあアイアンマンから入ってくださいみたいな人いるわけで、
うんうん、
じゃあ俺とか全然知らないから新しい方のハルクから入って、あそれダメですみーちゃんみたいなこと言われる
そうそうそうそうそう、
何番の誰言われみーちゃダメみたいなだからテールだって全部が完璧に面白いわけじゃないでしょ。
まあそうです。
素直だな。
ってなるとじゃあ入り口わかんねえってことになるじゃん。
そこをだからやっぱあのタイミングのあれだよね。テイルズだけではなくて、はい、ゲームに関してもこれだからうんと古いオタクのあれでアニメで言うとさやっぱもう OVA に近いんだよね。金出さないとその作品には触れられないっていうことだから、ただでさえばらけるんですよ、うん、ただ40代から見て30代の子たちってもう共通言語がアニメじゃないな、スポーツじゃないな、ゲームだなって思った時期もあるんですよね、うん、僕の世代から見ると、うん、それはでもみんなゲームの話するけど何のゲームかっていうと最初のドラクエだったファミコンなの、うんうん、でもあれしかなかったから、
はい、
でその次世代機その次のっていう風に出てくるともう数もいっぱい出てくるしっていう風になったけどもうみんながみんな追っかけきれないっていう世代の中のテイルズってその一本だと思うんだよ。でも大ヒットですよ、大ヒットシリーズですけど、うんうん、そうなるとそれに含めてテイルズの話をっていう風になると極めて難しいんだよ。それも対面で会いながらっていう風になると、だから今ネットであるからネットで探せばそういうコミュニティがあるからできるんだろうけど、なかなかリアルにあってその話がピタッと合うっていうのはだって音楽の話ではもっと趣味思考が昔から分かれてるから、まあうん、ぴったり友達になったやつと音楽の趣味が合うっていうのはないんだよ、
うん、
まず、
うん、
絶対ないんだけど、それゲームももうだからそれに近いんじゃないかな。30ぐらいの子たちになる。
いや分かんないですよ、あの関口以外のこのね4人がずれてる可能性がある、
うんうんうん、それもある。
だって結構なヒットじゃん、
そう
全部、
う
ん、
ヒット作品、
うん、もう長年ずっとね、
15年、18年、うん、もうそろそろ20周年とかなんで、うん、でアニメとかもなってますし、
なってる
映画とかもやってますし、
うん、
なのあとはハマったやつ、みんなと語れなかったやつ、
語れない
最近のアニメでもいいし漫画でもいいし、
まあ、ガンダムもそうですけどスパロボそうなんですよね、関口ってい
うのが。
それもまあ結局ゲームだからっていうのもあるんで
しょうけど、アニメで自分がドハマりしたものがあるんですけど、うん、本当にいないのがシンフォギアン。
シンフォギア
先日でしょ、シンフォギア最初がシンフォギア、次がリキが G、 シンフォギア GX とちょっと前まで3期やってたんですけど、まあ誰も見てない
見てないわ。
でも続編がそれだけ作られてるってことは絶対見てると思うよ。
原作がないアニメ、オリジナルアニメで3期してどんどん売り上げが伸びていく、すごいアニメ、
すごい。
でも1回後輩にシンフォギア見てくれよって言ったらいやロボットアニメ興味ないですもん、ロボットアニメじゃねえしそこから間違いんじゃねえしって思って、
シンフォギアの魅力はどこにあるんですか？
歌です。
ああ。
例えばまあマクロスとかもそういうの歌がモチーフになってますけど、うん、シンフォギアも歌いながら戦う。
まあそうです、
うん、で本当にアフレコで歌うんですよ。
うん、
アフレコスタジオ。
スタジオ、
そう、レコーディングスタジオじゃなくて。
だから歌詞の歌とかも叫びながら歌えるような歌詞とかになってて。
ああ。
で女の子たちも可愛いですし。可愛い女の子たちが歌いながら戦ったらもうそれだけでいいじゃないですか。
思考と。それが思考っていうね。
しかも、まあ、言っちゃえば女の子しかいないですけど、うん、物語も王道ストーリーで熱いです、
うん、
まあこの感じだと多分王道ストーリーってものに全然響かないんでしょうけ
ど。みんながね。
味方がピンチになったそこに増員が現れて助けるとかそういうのも、
いや逆に言うとそのじゃあマクロスにない要素ってあんのかっていうことなの、もうマクロス
そのシンフォギア
もう見ちゃった、
ああその
いや分かる、
うんうんうん、
あの世代交代が進んでるから、うん、あのいや例えばギャグ漫画とかでもそうだったと思うの、うん、まあ、国さんの時代は何だったか分かんないけど、うん、俺の時はドクタースランプとか、うん、あるいはハイスクール鬼面組とか、うん、そういうのジャンプでやってたし、うん、ちゃんとそういうの見てました、うん、君らの時代だったら何ですか、稲中卓球部とか、
あ魔法陣ぐるぐるとか、
あ魔法陣ぐるぐる
だよ、え何見て育ったの、
ギャグとかだったらマサルさんとかです、
マサルさん世代、
あそう薄田世代、
薄田世代、
あなるほどね、あまあその辺は追っかけてるかな。でもね、じゃあ例えばお笑いだってそうですよ、
はい、
あまあまあドリフ、
うん、
でもうあのひょうきん族ですよ、ここからひょうきん族世代ですけど、な 何見て育ちましたか、
これはもうダウンタウン世代、
ダウンタウン、そういう内村は
オンバト世代、
オンバト世代でしょ、
オンバトですね、
いやだからオンバトでやられてること、まあ、確かオンバト、まあ、初期はすごい良かったですけど、もう2年目ぐらいから入ったら別にそんななんかもう見たことあんなみたいなパターンの連続じゃないですか、はい、まあ、言っちゃうけどね、
うん
うん、いや、まあ、みんなはそう思ってないっていうことみんなはそんなこと
そこに関しては僕は思ってない
そうだと思うんですけど、 まあ、前見てるものと同じものはやっぱ見ないというか、でも回転してるからそれはしょうがない、うん、だってフジテレビだって8年周期とかって言ってるわけだから、うん、だから8年周期で視聴者が入れ替わるから8年後のじゃあ15歳から育てていきましょうとか、うん、ということになってくるわけですよね。でマクロスフロンティア見た人たちがじゃあシンフォギア見るかっつう話、うん、でもフロンティア乗り遅れたけどシンフォギア面白いねって言ってる人たちが結構いるから続編とか作られてるんじゃないかっていう、うん、どうですか。でフロンティア見ました。
見ました。
フロンティア あんま響かなかった。
いやマクロス、まあ、ロボットは、ね、好きですけど、うん、今正直恋愛はあんま好きじゃない。
あ
れもうはっきりと三角関係じゃないですか、う
ん、はい、ストレス三角関係、うん、
シンフォギアはもう恋愛関係、まあ、強いて言えば少しちょっと強めのユリ要素はありますけど、
うん、
男女はないんで、
うーん、そこだよね。まずだからもうその時点で松崎さんないわけですよね。
うん、そう
ここ
はないじゃないですけど、
ここはアウトですよ。
松崎アウト。
だから、まあ、ハーレム層はもうカットしたん
です、うん、まあそこで
そういう意味で言うと、うん、で恋愛がない、うん、
ない
ユリもないで、バトル、
バトル、
でも熱いバトルが好きな人はガンダムだけど、え、みんな女の子なの、どっち、何を楽しめばいいのっていう、あ
でロボじゃないのっていうところで脱落する人もいるはず。
でも一定数やっぱこれ待ってたわっていう人は確実にいるからヒットしてるわけだよね。じゃあ面白いし、
ロボットといえばヒーローとかそういうのに近いですね、変身とか。
ああ、いやだから今までのアニメファンじゃない人たちは取り込めてるわけじゃん、新聞記事とか、まあ、はい、うん、でも周りにいない、
いないです。
どこが魅力ですかって言って一番最初に出てきた歌ですって出てきたわけだから、うん、そうすると歌なんですよ。そうするとシンフォギアってな何が一番強かったかっていうと、キャラクターで出してきたあの CD が一番売れたんですね、
う
ん、だからまあそこに繋がってるっていうのがあるから、そうすると歌っていうロジックで見ると、いやアイドルマスターでいいよっていう人たちいっぱいいるだろうし、
あ、まあ、女の子だけしか出てないやつで言う
と、熱いバトルでそれでっていうんだったら、まあ、特撮ヒーローに近いものがあるわけじゃないですか。で変身ヒーローだっていうふうになると、これ真面目にやってんのかっていう見方をする人たちもいると思うんですよ。だってなんであの水着みたいな格好なのかっていうふうになると、もうサービスが過剰なんですよ。まあ、僕は嫌いじゃないですけど、もう散々見てきてる俺が悪いんだよ。俺が悪いんだけど、
悪くない。
散々見てきてるから、あ、またこういうのか。いや、だから面白くない子はないよ。で、面白いんだけども、取り立ててこれ素晴らしいかって熱量上がるかっていうと、そうでもないから、その温度差が、俺はこの話をしたいのにっていうのと、いやいやいや、あれは面白いよねってなると、温度差があってうまくいかないな。
なるほど。
いやだ俺はだからあれ、シンフォギア歌で戦うっていうのも、そのマクロス云々っていうよりは、そうするともっともう真面目に考えると、なんで言語が同じでもどうのこうのとかって考えちゃうし、そうすると音程のピッチで相手をやっつける音波攻撃だみたいになった方が僕は燃えるんです、多分。だからそれでも多分 SF の範疇になっちゃうんだよね。そうすると難しいし、女の子関係ねえじゃんっていう風になってくると、食いつきもっと悪くなるっていう判断が制作陣絶対あるはずなんですよ。そうすると俺はじゃあせめて歌でやるのはいいけど、水着じゃなくてパワードスーツみたいなスピーカーをデザインしたような、それだったら面白いかもしれないと思うんだけど、水着じゃ、いやサービスなんだねって思っちゃうから、まあギャグじゃないけどギャグの範疇みたいになっちゃうんだよね、
はい、
どうしても。
ストライクウィッチ的な、
うん、
その宿命はだから背負、まあ、作り手さんも気がついてるよ、気がついてんだけど、それ背負った上でっていうふうになると、そうすると一番熱くなる要素は何かってなると曲だっていうふうになると、俺は音楽性がそんなにアイオンのポップスとかそういうものに惹かれない部分が強いから、そんなに熱量が上がらない。 なぜかって
そんなに攻めないですね。
攻めてない。
ダスタマダスタは全部論破されちゃった
。いやいや、だからでも支持層が絶対いるから聞いてるわけじゃん。
そうだいるんだよ。
だからどこにいるんだ
っていう、どこにいるんだ。
あのね、あのこれは俺がねずっとアイドルマスターを進めてきたけど、周りが一切ハマらなかった、うん、俺が
ハマんなかったの。
僕ずっとアイマスを押し続けて、もう 5,6 年経ってやっとみんながちらほら見出した。
アニメとかゲームやり始めて、
そうだから、まあ結局僕の広報活動はあんまり意味なかったんで、
やらなくてもハマって
た。アニメ見て 面白かったからハマったっていう、でもそうやってもう諦めずに主張し続けること、
はい、
それを
先駆者に
ハマらないことを
そんな嘆くほどあなたは周りに熱狂的に布教しましたか。そんなに関口といえばあいつもあのシンフォギアのことを喋ってる人だよねと言われるまでに言い続けてますか。どっかで自分でカッコつけてませんか。
先
輩の説教になった。でも布教したいわけじゃないんでしょ。
単純にも話せる人がいればいいん
です。一人いればいいんだよね。
そう言い続けてれば寄ってくるって、うん、寄ってきたんだから
。それはある。
あそれは常に自分の先 の, あのトークテーマのカードとしてシンフォギア1枚目に切っていかないといけないってこと
だ
ね、
はい、うん、なかなかでもそれ体力というか精神力というか、うん、
そうだね。
でこうあのネットとかで言っても言い続けてるシンフォギア面白いシンフォギア面白いって例えば言ってくるとしたら、うんうん、その声は制作陣にもいつか届くから向こうの糧にもなる。
まあだから自己満足だけで終わることはないよっていうの、まあ、
急に生々しい。いや分かる分かる。でもツイッターで常に毎週シンフォギア良かった、うん、感想も書くとか、うん、シンフォギアみんな見てねとか言っていけばいいと思う、うん、まあそれしたら好きな人寄ってくるけど、うん、ただ別にそこまでじゃなく、
はい、
普通に事務所でシンフォギア昨日の良かったねって言える友達が欲しい。
そんなからでもいいですし、
うん、分かるわね。一人って寂しいよね。
一人ぼっちは寂しいもんだよ。
なんか寂しいもんですか。僕はあんまりそれないんだよね、
う
ん、
まあ分かるけど。皆さんはそういう人だから。
僕はそういう人かもしれませんな。
どう
自分野崎は
発散したいんだよね、うん、共に。一人ではやっぱりどうしても発散しきれない熱があって、うん、私それがあのディズニーなので、私本当ディズニー、まあ、作品というかどちらかというとディズニーリゾートパークの、もうとにかく好きなんです。本当に好きなんです。で、はっきり言ってディズニーパーク好きなんてこの世の中クソほどいるんですよ。
いっぱいいるよ、いっぱいいる。
めちゃめちゃいるんですけど、うん、足りてねえよね。
熱足りねえと。
あの、私あのディズニーもちろんアトラクションも好きだし、空気も好きだし、キャラクターも好きだし、ショーも何でも全部好きなんですけど、でもそのなんでアトラクションに2時間並ぶことはよしとして、ショーを見るのに2時間待つのなしなんだよっていう、あそこの温度差にイライラしちゃうんですよ。
なるほど。
そこも一緒に語れるぐらいの熱量を持った人ははっきり言っていないんです、周りに。
お前らの好きは好きじゃねえぞってことですよね。
まあ、もちろんそれも好きなんですけど、まあ、それを全然否定はしないです。だって楽しいですもん。みんなでなんかほんと10人ぐらいで集まって同じような服着て耳つけて、うん、同じようなポーズで写真撮ってキャッキャ楽しむ、それ分かる、楽しい。でも
これは悪いオタク、悪いオタクですね。
これは悪いオタクなんですよ。
だからさっきまでの自分がこう見えてたのかなって。
そうだからなんか私本当ツイッターでつぶやくときとかはすっげーいいディズニーのオタクを装ってます。
あーなるほど、ね、
一般的な。
そうだからなんか私ディズニー好きだから、こうそのディズニーの好きなことを発信してディズニー皆さんにもっと好きになってもらいたいんですよっていうぐらいの熱量しかないように見せてますけど、そんなもんじゃないよ。バカ誰がって自分で思いながらも、でもやっぱりそれって醜悪だから。
性格悪くていいわ。
でもなんか分かった、それだからその対象が好きでその好きな人っていっぱいいるんだけど、その話が合わないっていうのはそれだけ話をしたいっていう層も少ないんだよ、多分、うん、それ言って満足っていうのが基本じゃない、うん、エンターテイメント、うん、
って満足。
だから別にそこでそれを紹介したいだとか広めたいだとかっていうのは、まあ、作り手としてはやってもらうと嬉しいけど、うん、そこメインじゃないから、それが二次要素だから、うん、っていうふうになると、俺はこれ語りたいんだ誰かにっていう人が多分少ない。
昔の僕を見てるようなんですよ。こんなことがありましてね、僕落語かなりハマってたというか、まあ、好きって言っていいのかよくわかんない、いろんな感情を持ってます。 一言言ってやりたい気持ちもあるし、ありがとうっていう気持ちもいっぱいあって、うん、まあ、多分あの同世代の中では一番落語に多分日本で一番詳しかった自信あります、うん、で、まあ、ちょっと離れてた時期があったんですけども、なんかあの知り合いから連絡がありまして、すっごい落語好きって言ってるやつがいて、周りに話せる人がいないから、なんかそういえば達郎落語好きって言ってたし、なんかちょっと話してあげてくんないみたいな、うん、言われて、まあ、ちょっと遠いところでしか行きました、うん、まあ、落語好きっておっしゃる方がいます、うん、でどんな落語さんお好きなんですかって言ったら、いやこの間寄席初めて行ったんだけど、そこで見たレレちゃん馬風師匠っていう人がすごい面白かったんですよみたいなね、お、え、寄席初めて行った
おやおや、
初めて見た人で、その人好きなのか、落語好きって言ってるんですよマジで帰ったことあるそういうこと
やめて、
ダメなオタク、こっちにもいた、
私以上じゃない、
僕の基準ではそれ好きって言いませんのでみたいな感じで、ただね、それ昔の話です、僕今にして思えば僕は 悪かったなと思うんです、ん、別にその人の気持ち、まあ、なんていうんですかね、種をまいた状態で今から伸びるみたいな時にね、
そうそうそう、
いや僕もう何十年もそこに寝ろがっちゃってるから、なんか分かり合えねえよとか思ったんですけど、ただね、ただね、好きになればなるほど、ね、これ孤独になる宿命なんです、みんな、例えばどんなメガヒット作品でも、いや例えばもうナルトとかね、
はい、
もうそのブリーチでもシンフォギアでも、まあ、好きっていう人たちはいます、まず大きい分母の中で、でもその中でどこが好きかっていうことでまず意見を割れてきます、はい、でどこが好きかもう突き詰めていけばもう絶対人と違うところ出てくるんですよ、うん、好きになればなるほど、
はい、
そうするとねもう孤独にならざるを得ないんで、そうなるとね、あの許しの心っていう反感していくしかねえっていうか、いやまずはシンフォギア好きになってくれてありがとう、まずはディズニー好きになってくれてありがとうっていうちょっとね、野崎さんにあの昔の自分を見て
そうだから、ね、
心が狭くなっていく自分を実感してると思う
んです、そうなんです、
お前それで好きって言うなよ、
めっちゃそれで後輩叩いてますから
お前そんなことでのびのび好きとか言ってんじゃん
へーじゃねえよ思っちゃうから、でもね、良くないなって自分では思うんですけど、
いや良くないでしょ、
でも足りないんですよ、だとしたらお前は私の語り部には足りない、
だからそうなんです、まあ、そう
なんですかね、年齢なんですか、
ね、いやね、あのね、壁打ちする相手が欲しいの、キャッチボールしたいだけなの、
うん、
いやだからね、あの様子見っていうのがあるわけ、
はい、
いや例えば、まあ、女子同士でもいいです、オタク同士でもいいです、うん、まずいや例えばですよ、全く面識ない人と初めて会って、うん、僕オタクなんすよっていう人に対して、
はい、
あなたどういう作品好きって言います、
ああ
難しい、
結構怖くないですか、いや俺ねこれね本当にちょっと感動したんですけど、
はい、
ね去年ね、ハライチの岩井さんとお仕事して
た、はいはいはい、
で岩井さんがアニメ好きだと、うん、まあ、本当かなみたいなことあるわけですよ、
はいはいはい、
で、まあ、当時はまだそんな岩井さんそんなオタクなことあんま言ってなかった
ので、うん、
で好きな今年見たアニメで好きなの3つあげてくださいみたいなコーナーがあった、
うん、
でそのどの3つをあげてくるかって、あどの辺の人かってまず我々受け止めてなんか
し
ない
けど、
で岩井さんがあげてきたのがね、1位がね、サイコパス、
うん、
はいはいはいって感じだった、なるほど
なるほどね、
なるほどなるね、
いやそうでしょ、うん、2位に山のすすめって書いてある、うん、おーと、あーだからそれどう、だって自分から初めて会う人たちにアニメ好きですって言って、でもお互いの力量分かんないわけ、
はいはい、
どの3本負けるかって超難しい問題じゃないですか、で、
うん、はいはいはい、
でいやだからノイタミナしか見てませんみたいな人も当然いる、萌えアニメ見てるっていう人もいる、
はい、
で、まあ、あの濃いアニメの話もできるし、あの上辺だけの話もできるよっていう、はいはいはい、あの味わい深い選定だったよね、あの、
はい、あ、
あできる俺だったら山の上1位にしちゃうわ俺、ぬるかったわ、
なるほどなるほど、
僕以前アンガールズの山根さんとちょっとお話しさせていただいたことがありまして、その山根さんの後輩と僕仲良くて、はい、で優しいアニメの松崎って言ってアニメ好きなんですよって言って山根さんに紹介していただいて、はいはい、あどういうアニメ好きなのって言って山根さんが聞かれて、
いやーそのボール難しいわ。
だから僕はもう一般的なボールマイナーです。うん、エヴァとかよく見ますね。
あまあエヴァも見えるけど、
だから様子見なんです。
まあまあそうだよね。
そしたら山根さんが、あそうなんだって一気当選って見てるっていう盗作球を投げてきたんで、あこの人はもう心許していい人だって言って、そこから話ができたこともあったんですよ。そこの対外的なところのどこを見せるかっていうのは。もうちょっと難しい。
難しい。
難しいですね。まあでもなんかこういやだからまあメッセージを伝えていくしかないんですよね。多分。
う
ん、
でも事務所の先輩にそう一切アニメとか見ないような本当結構こわもての先輩がいて、いやその先輩がお前らアニメ好きなんだろうっつって、うん、あ好きですっつって、うん、俺も最近アニメ好きだよ。なんか面白いやつあるかって言われて、で、う、も、ん、一切本当アニメとか見ない、ワンピースとか滑ればいいのかなっつって。けどじゃあ見たアニメって何ですかって聞いたら、あれをニャンコ言って面白いよなって。この人ちゃんと見た人だ。
なるほど、窓巻きとかじゃなかった。
そうですね、ニャンコ言って言ってた。俺女子高生が刀振るアニメ好きなんだよなって。ストライク・ザ・ブラッドとか見たら。
ああなるほどね、まあ、話ずれちゃいました。
自分自分が好きなもの
を孤独にならざるを得ないって。
そうだからそうですね、だから僕もアイマス好きの人と話を、まあ、アイマスピーと話をするときは、相手がどこまでの情報を知ってる、どこまで好きな人かっていうのをまずこっちが受け止めてから、それに見合った分だけ自分も出すっていう感じにはしてる。
でもそれだけでもできる喜びあるからね。
そうです。野崎さん、無風じゃない
ディズニーはそうか
も。ディズニーって好きだって言うとみんな一緒に行こうって言ってくれるんですよ。いいのかって。
生半可じゃねえぞ。
そうなんで、 もし行くときはもう私絶対ディズニーって勝手に自分で思って行く自分も嫌なんですよ。でも行ってもらったからにはやっぱすげえ楽しかったよ、野崎と行ってすげえよかったよって言ってもらいたいから頑張るんですけど、なんか違うんだよ。
いやもう違うでしょ。いやもう違う。俺もだってそのリアクションが気になってしょうがなくなっちゃうから、もう楽しめないもん。
ああそうなんです、そうなんです。だからなんかすごい見てください、この花壇とか思うんですけど、花壇とかすごい手入れしてるんですよ、パークって。毎日植え替えたりとか。そう、あの日本にそこにしかない世界最古の草とかもあったりとか、でもそんな普通の人から見たら草じゃないですか。そんなことよりもっとアトラク乗ろうよとかになっちゃうと、だからうーんってなっちゃう。まあ楽しいんですけど、やっぱ人と回るのも、うん、
まあまあそうか、深さはしょうがねえか。でもまあせめて作品を、同じ作品を見てるっていう人は欲しいよ。
欲しいです。
関口はそこだね。
だから例えば昨日このお前関口の好きなアニメ見たよっていう会話だけで、
もうい
こいつ
分かる分かる、あ
だから こいつじゃあその前の話見てなかったのかって思わずに、昨日の話だけでその会話がちゃんとできるか。
それできなさそうな。
いやそう言ってくれる人もいないんで。
上に上
で、まずお前に興味がない
かもしれない。
人間性の話なんだね。
時間かける人ない。
あそうですね、
本当昔と違うから、うん、昨日やったやついつ見るっていうのがもう自分の生活サイクルで自由自在になっちゃうから、それをじゃあオンタイムでは流れてる時間に同時にやりますってなると、それもある種苦行になっちゃう部分があってくるから、うん、難しいとは思うんだよね、昔に比べると、うん、数も多いし。
そっか、うん、どういうのを今までハマってきたの？
まあ、ロボットアニメ一番好きなアニメが自分スクライドなんです。
あ、スクライドいいじゃん、はい、俺ら大好き。めっちゃ好きだよ。
なんだよ、いいんじゃん。
クーが大好き。
ここに
ジェリス大好き。
ジェリス、スクライドと、あともうカレードスター。
カレードスター、
僕はここにいていいんだ。
超面白い。
めっちゃおもろいよ。
スクライド、自分もスクライドをもっとちょっとロボットとかの別ジャンルです、まあ、強化アーマーとかそういうので見たらシーフォーギアも楽しめると思う。
ああ、なるほどね。どうしてもシーフォーギア見て
る。無理やりつなげましたけど、うん、
そう、IS でも強化アーマーの話の方の方がちょっと食いつくんですよ。
あ、さっき言ってたストライクウィッチーズもありましたけど、ストライクウィッチーズの話するんだったら自分はなんて スカイガールズの話をしたい。
ああ、そうなんですね。
ストライクウィッチーズは魔法使いなんですよ、うん、スカイガールズはもう、まあ、強化アーマー、強化外骨格ですけど、
じゃあ僕はロボットが好きなの。
はい、
あ、なるほどね。でもロボット好きな人ってそんなにないでしょ。
今そんなに
少ないね。
ないね。毎期毎クールごとにやってるんですけど、誰も見てな
くて、ね、まあ、見てる人いるんだから、だから周りにいない。だから萌えオタは基本的にロボットはあんま見ないから、うん、
見るけどそれよりももっと自分たちの好きなやつがあるから、そこの話をしちゃうんだよね。
新しく始まったアニメでも一番話したいのはファフナーなんですけど、多分いないでしょうねと思って
ます。ファフナーは見る人多いんじゃないですか。
だから多分
この辺、
この辺はいない。
世界は太田プロだけですよ。北野もいますし、国の人もいますから。
だから熱量と文字数 そのこれを聞いてる記者さんとか、うん、はい、出演者の皆さんの中には
言ってくれたってい
う人も、うん、いると思う。
もういろんなもロボットとか興味持ってほしい。
あ、どうも、足止め慎吾です。
お、はい、
あの今日ちょっと僕話したいことがあって、はい、あのアニメは果たして一人で見るものなのかみんなで見るものなのかっていう、
そこだ
よ。僕はやっぱりテレビで放送してるものっていうイメージがあるので、アニメは、うん、やっぱ家で一人で見てる方が好きなんです。
あ、
でこのアニメ見て自分はこう思ったっていうのを、まあ、一旦しまっといて、うん、なんかオタクたちで集まった時に俺このアニメ見た時こう思ったんだよとかを、うん、いやでも俺はこう思ったって話し合うのが好きだったんです。意見のすり合わせじゃないですけど、
うんうんうん、
でも今やっぱいろんなツールがあって、まあ、多分あの顕著なのは、ね、顕著なのはツイッターもそうですし、ニコニコ動画とかでも配信されてるアニメとかあるんですけど、とある方のツイートで俺はこのアニメについてるコメントが楽しみって言ったんですよ。それつまりこのアニメ自体、このアニメを見に来てるみんながどういうかが楽しみっていうことなんですよ、うんうん、このアニメ自身を楽しみにして見に来てるのかもしれないけども、コメントありきで見てるっていうのはつまりみんなで見てるってことじゃないですか、うんうん、でも僕それってそういうのって僕映画だけでいいような気がしてて、
あ、映画はそうなの、逆に。
でも考えたら映画って喋りながら見ないじゃないですか、
うん、まあ確かに、
あ、みんなで見るっていう、
みんなで見る
リアルだろうとネットだろうと、
うん、そう、みんなでなんかアニメ見ながら口出しながら見てるのってこれ楽しいのかなって思っちゃうことが
ある
、う
ん、お前実況ツイートすげえじゃん。
いやあれは自分で思ったことをツイートしてるだけなんで、そのツイートをあのみんなが見なければいいだけの話だと思う。
上からのね、
極論ですね。
見なければいいだけ、ミュートすればいいだけの話だと思う。
でも結局ツイートするっていうこと、ハッシュタグ付きでツイートするっていうことは、はい、まあ、シェアをしたり感想シェアしたりみたいなことも含むわけだよね。
そうなんですけど、まあ、だからあの一応、まあ、コメントが流れたりするとかもあったり、うん、あと、まあ、最近だとあのツイッターでも逆にツイッターでみんなが面白いってツイートしてるから見てみようっていう入りがあったりとかもするわけで、
まあ、でもそれも一つの入り口ができたってことなんじゃないかな、まあ、確かに他の人どうあれ、はい、まあ、自分がどう見たかっていうのはね、
うん、
あの大事なことだと思うんだけど、はい、コメントありきでアニメ見るっていうのはすごいね。
そう、
そうだよ、スタミナとか確かに。
これでも僕もそうなんですけど、一、はい、回テレビで一人で見たアニメをまた新たに配信で見たりする、その時にはコメントを楽しむっていう見方をするんですよね、
は
い、
うん、それはある
な。それって、僕は、オタク友達がいないんですよ、
はい、
なんで共有できないんですよ、しまったもの
を。あ、
なんで要はコメントで共有したいんですよね、うん、そういう見方として、要は二次的に見るものであったりするんですよ、うん、ニコニコ動画とかの配信で、はい、
僕そのあのニコニコであの見る時のもう一個ちょっと考えてたことがあって、うん、みんな突っ込みすぎだよって思っちゃうんですよ。
あの、ね、突っ込みみんな芸がないからもう素人の突っ込みってつまんないから
プロ芸人からも、
うん、もう言っちゃうよ面白くねえよ
た例えばですけど、うん、あの例えばですけどアニメでよくありますけどあの風呂場のドアガチャッと開けたらヒロインが着替えてて、うん、キャー何見てんのよって言われるシーンが流れたりすると、はいはいはい、そこにもうみんな同じようなコメントするんですよ、うん、ノックしろよっていうんですよ。こんなツッコミながら見てて面白いのかなって思っちゃうんですよ。
いやまあだからそこは何だろう、はい素人しょうがないよ
言う人が言って気持ちいいだけかもしれないですもしかした
ら、ねうんまあ、確かネット上だから匿名で言えるから別にいいんでしょうけど、うん、
リアクションまで期待してずに言ってる可能性は高いと思います、ま
あ、それぐらい突っ込んで作品になんかこう関わりたいんじゃない、はい、それいいんじゃない別に
そうですかね、
いや確かにいやだって突っ込み芸ないよあったらだって芸人じゃんそれそうは言っても
よあとやっぱ共有したいんですよね、
はい、寂しいんだ
ろう寂しい
だからツッコミのコメントも、はい、オリジナルのツッコミとかじゃなくてもう弾幕にする、はいはい、同じコメントしか流れないから、はい
は
い、
そう弾幕って言われる
やつ、まあまあ、そこで個性出そうとするやつはするやつで寒いんですけど
それもあるコメントしてるせいで寒いんですよ、まあ、だって見ててコメントする
僕は
全くしたくない
しないんだよだからサイレントリスナーとかサイレント視聴者の方がマジョリティなんだって、うん、サイレントマジョリティって言われてるんだけど、
はいはいはい、
だからなんかネットとか書き込んでる人の方が、まあ、言ったらなんかおかしい人
少数派ですよね、うん
でその人たちの意見に踊らされるのはあんまり良くないんだけどでも彼らが別になんかあの副次的な面白さを提供してるっていうことは確かじゃない、
そう
例えばこの国の文化でいうとテレビ情報誌ってものの中でテレビブロスっていう雑誌があるよねテレビブロスっていうのはもうこれだけテレビが社用化して面白くなくなったって言われてる中で、まあ、唯一と言っていいほど売り上げを伸ばしているか、まあ、安定して読者層を獲得している情報誌なんだよ、
はい
でまあ、ちょっとサブカルの匂いも しちゃってるんだけど、うん、であの結局テレビブロスが提案していることっていうのは、うん、テレビが面白いっていうのはまあもちろんなんだけどテレビ語りが面白いっていうことなんだね、うんはい、で多分この熱量と文字数でやってるのもアニメ面白いけどアニメ語りが面白いっていうこと、
はい、
で、まあ、だからそこのじゃ語り方に芸があるかどうかっていうところが、まあ、多分その素人視聴者と、うんまあ、こういう表現している人たちとのまあ多分違いだとは思うんだけど、うん、かといってみんながそのどうこれをどう見てるかっていうのも一つの情報じゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、いやだからいや例えば俺少年ハリウッドすごい好きだったし、はい、少年ハリウッドもっとみんな見ればいいんだけどってずっと思ってたけど、うん、やっぱ少年ハリウッドあんま好きじゃない人たちもいるわけよ、
うん
うん、でその中でじゃ例えばこれってこういう面白さがあるんだよって提案することって、まあ、一つの、まあ、芸かもしれないけど、
はい、
マジョリティってやっぱそこまで考えてないみんなが盛り上がってるところに行きたいっていう人たちが結構いるから、
はい、
だからまあそのいいんじゃないかそういうライト層を認めても
ライト層
みんなが見てるから見るっていう人みんなが見てるっていうことが見ることの大きい動機になってる人もいるわけだし
だからちょっと動機だけなんですけど ねみんなが面白いって言ってるから面白いにならなければね、
うん、
と思うんですけどね
他に合わせてみたいなのがちょっと、うん寒く感じ
る難しいよ、まあ、俺はっきり言って興味ないけど、
はい、
例えばそれが、うん、と今はツイッターになってるだけで一昔前は2ちゃんだったとかそういうことじゃない
はい、
要は自分が思ったものを自分がいいと思ったものとか嫌だなと思ったことをにただ仲間を探したいだけだからそれが別にリアルであろうとネットであろうとそんなに変わらないんじゃないかなと思う
難しいですね、
うん
まあそうですよね、
うんまあ、オタクだったら、まあはい、オタク保守本流であれば、うん、他の人がどう思おうと愛を貫けみたいな、はい、ロマンがあるわけじゃん
あ国井さんですよ ね我が道を行く感じが
いやブラックジャックです
例えばアイマスこの後5年後もう そんなに熱、世の中の人たちは忘れてるかもしれないけど、ずっと会います、思い続けてる。例えば同人でも、ずっと同じ作品やってる人とかいるわけです
。
いますね。
けど売れる人って流行ってる作品やる人だよね。
そうですね。
だからそこはそのみんながどう見てるかっていうと別で、オタク保守本流であれば貫けばいいんだけの話なんじゃないかな。でもだってみんなが見てるかどうかっていうことの情報をシャットしたその楽しみ方ってそれはそれ多分寂しいと思うんだよね。だけどみんなが騒いでなくても面白い作品は面白いってなんか言いやすい風にしてほしいよね。
そう、うん、じゃあ僕はもういくらフォロワーが減ろうがプリキュアとプリパラ実況していい
ってそういうことなんだ。分かんないけどでも一個大きい問題点なのね、
はい、
これ
は。そうですね、はい、ありがとうございます。
さあというわけで聞いていただきましたありがとうございます。協力はお茶の水にあります UTB 映像アカデミーさん、こちらの協力で収録場所ご提供いただきましたありがとうございます。そしてもう明日に迫りました月刊熱量と文字数2015年12月バージョン、こちらはですね2015年熱文字的アニメランキングというのを公開収録しようと思います。国キャップ、そして松崎くん、そして足富先生、長浜さん、私、大勢で詰めかける予定でございます。まあ、その他にもですね、それぞれのコーナーについて喋ったりいたしますし、公開収録ですんでね、こちらで部品部なども紹介できたらなと思っております。よろしくお願いいたします。皆さんのご来場をお待ちしております。今週は以上でございます。どうぞ感想をツイッターあるいは、熱文字 @gmail.com までお寄せください。お待ちしております。変わらぬほど綺麗な嘘